宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第57回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？相変わらず夏が続いておりますね。ちょうど1年ぐらい前にね、川で遊んだんですよ。ラフティングっていうんですけれども、長瀞っていうところに行って、ボラーレボックスのね、結構初期だったんですけど、最初で最後の社員旅行？まあみんなでお出かけしまして、でラフティングっていうね遊びをしたんですよ。川にゴムボートみたいなものを浮かべて、でそのゴムボートに基本的には乗って漕いでいくんだけれども、それがね川の流れに翻弄されてね、ザッパンザッパンしたりとか、あとは途中でなぜか飛び込んでみたりとか、でオールにね捕まって流されたりとかね、あとはなんかいくつかのボートでみんなで行くんだけれども、そのボートをね組み立てて、なぜかこう飛び込み台みたいなのをスタッフさんが作ってくれて、走ってビョーンって飛び込んだりとか、そういう遊びをしてたんですよ。本当にちょうど1年ぐらい前で初めてそういう遊びをやって、でもそれはねすごい面白かったんですね。絶叫マシンとかダメだから、実はダメかなって思ってたんだけど、思ったよりも大丈夫だった。やっぱりあれだよね、絶叫マシンはさ、どこかさこう宙に浮いた感じがあってダメなんだけど、川の場合はさ常に水面に接しているというかさ、放り出されてはないって感じがするのかな。まあ宮永的に。で川で遊びたいなと思いまして、この間行ってきたんですよ。飯能河原っていうとこね。でこの飯能河原の川はラフティングのできるような川ではもちろんないです。激しい流れではなくて本当に安全な川なんですけれども、でもね子供たちはねぷかぷか浮かんで遊んだりしてましたよ。そんな深いわけじゃないんだけどね、体つけて遊んでました。で何をやったかと言いますと、日傘をさして川の真ん中で足をつけて仁王立ちして缶チューハイ飲みました。川の真ん中は涼しかった。いや本当はバーベキューとかするとこだと思うんですけどね、今度は絶対バーベキューやってみたいな。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して宮永舞華道家への道、というわけでございましてですね、相変わらず今月末の加点に向けて投げ入れの練習をしている宮永です。いやね、お花ってさ毎回毎回違うわけですよ。 当たり前ですけどね。だからどんなに練習しても家庭のためのお花が、まあ、どんな種類のっていうのは自分のね希望があるのでそれでお願いしているので、どんな種類のお花が来るっていうのはまあ大体想像はついてるわけなんですが、でもやっぱり生き物なので、まあ、どんな枝ぶりのっていう言い方もできるかな、うん、どんな形のどんな色のなんかどんな雰囲気の子が来るかは来てみなければわからないわけですよね。だからどんなお花が来ても対応できるようになるべく何回も何回もいろんな組み合わせで生けている置いておくっていうのが必要なのかなと思って練習してるんですけれども、はい、投げ入れでございます。投げ入れっていうのは剣山と違ってこうピタッと止まらないというかですね、掘っておくとザラザラザラザラこうお互いに支え合っているものがお互いに支え合わずにお互いに倒れていく、うん、まあ流れていくみたいな感じでですね、途中まであいい感じで入ったかなって思ってたらいきなり全部ダメになっちゃったりとかもするんですけど、まずはですね、でもやっぱりこう足場を組むじゃないですけど躯体を組む、うん、なんて言ったらいいんだろう、でもやっぱ足場って言った方が自分の中ではしっくりくるかな。まあグリーンとか枝物だったりとか、あとはこうメインになるような長さのある、なるべく長さが一番長くなるような子を先に入れていって、でそれに今度そこから、まあ、長さを変えながら斜めにこう組み合わせていって、まずは足場を作るわけですよ。でお花が引っかかるというか乗っていくところを作るんですけれども、今回はアレカヤシという葉っぱとソリダゴというですね、まあ、ちっちゃいお花でその足場を組んでいくことになりました。はい、アレカヤシ、いやね、アレカヤシはですね、なんていうか平べったいというかですね、とにかくこう両手を広げたような状態でババババババ、なんて言ったらいいの、虫の足、あ、ちょっとそれは気持ち悪い例えだな。でもさ、そのババババババッと横に広がっているその葉っぱをですね、いかに正面である前から見えるように組むかっていうのがものすごい難関で、だってそうだよね、普通考えてもさ、人間さ仰向けに寝る方が楽じゃん、こう横向きにさ、まあなんていうの、頭をさ腕で支えてさ、こう横寝することももちろんできるけど、その横寝してる時ってさ、やっぱりさこの腕だったりさ体の脇っていうか支えてるところに力が入ってるわけでしょ。お花も一緒ですよ、葉っぱも一緒ですよ、寝てる方が楽に決まってる。というわけでですね、なかなか言うことを聞いてくれず、葉っぱがこう天井を向いてしまうというか正面に向いてくれないわけですね。それをなんとかかんとかどうにかしようというわけで、まあでもね、最初からこう固定するのも逆に無理な話なので、まあこの辺ねっていうところで組んでいくわけです。でその後に今回はトルコキキョウをメインのお花として使っていったので、そのトルコキキョウとかですね、ソリダゴとかをこう入れていって、逆に最初に入ったアレカヤシの方向も変えたいな、支えていきたいな、お互いにご助会として頑張ってくれないかなと入れていくんですけれども、これがね、なんていうかこう思い通りのところでピタッとは止まってくれないわけで、どうしてもフラフラと回ってしまったりとかいたします。この辺がな、投げ入れで苦手なとこなんだな、私な、きっとな。うんうん。というわけでですね、 まあお花の顔の位置、前を向いてたりとか、ちょっと違う方向向いてたりとか、あと頭の高さ、もう全部ね揃ってると、なんかこう丸い、なんて言うんだろう、ブロッコリーとかカリフラワーとかそんな感じになっちゃうので、やっぱりこう遠近感をつけるためにも頭の位置も変えて、つまりお花の長さも変えて、で配置していくんですけれども、いやー、何度やっても難しいなとは思いますが、以前よりはね、以前よりはなんかマシになってきた気がしますよ。以前はね、本当にね、なんていうか、両手広げてバーンみたいな感じで、すごいなんか、広がってると言えば、広がりがあると言えば、言葉はいいけれども、なんというか、とっちらかったみたいなお花になったりしてましたけれども、とりあえずこう、広がった感じで、なおかつ、ちゃんと真ん中にも、顔もあるよみたいな、うん、そんな感じで少しできてきたかなぁとは思います。にしてもね、あれかやし、いやー、なんていうかこう面白い葉っぱなんですけどね、形的には。でもなんだろうね、あれ、剣山使って、こう、森花でいけるときも、やっぱり悩むんですよね。逆に、なんて言うんだろう、この、パパパパパーと横に広がった葉っぱを、どうしてやろうか、みたいな感じで。すごい自己主張のある、面白い植物なんだけど、自己主張があるからこそ、こう、自分で、どう、活かしてあげていいかわからない。っていう、課題の一つではあるかな、と。思います。なのでね、ミヤナがね、この間お花を、先生に頼んでですね、お花屋さんに注文をお願いするんですが、その時に先生に、アレカヤシ以外のグリーンって書いたらいいですかね？って言いました。うん。でもね、その、アレカヤシ以外のグリーンっていう頼み方ちょっと危険って先生に言われたのが、うん、アレカヤシのとこだけ覚えてて、アレカヤシ来ちゃう可能性ないわけじゃないからさ、みたいな。うん、でもわかる。その失敗やるよね。それ以外ねって言われると、なんかその単語だけ覚えといてうっかりそれ買っちゃうみたいなのあるよね。というわけでですね、いけやすそうなのでお願いしますみたいな感じで、お花屋さんにはお願いしてしまいました。どんなお花が来るかな？うん、もちろんメインのお花はこれで、これを2色ぐらいお願いしますって伝えたし、あとはあしらいっていうか、こう、にぎやかしに使うようなお花もこれがいいですっていうのはもちろんお願いしたんだけど、でもやっぱり生ものなので、季節的なものもあるので、あとはね、市場にその時いいそれが出てるか、あってもやっぱりちょっと状態が微妙だったら違う方がいいよっておすすめしていただくこともあるので、そのお花が来るかはわかりませんが、その二つ種類は自分で一応指定してお願いしたんですけれども、やっぱりね、やっぱりこう組み合わせ、何を組み合わせたらいいかなっていうのは経験が足りないっていうのもあると思うし、お花の、まあ、植物の種類をまだ多くは知らない。今までお稽古で使ったりとか、あとは他の方の作品で見たことがあるものっていうのはわかるんだけど、そうじゃないものっていうのはなかなか名前もわからなかったりとか、逆に思いつきもしなかったりもするので、そこはプロであるお花屋さんに、ぜひ、なんかこの、組み合わせにいいものをお願いしますっていうことで、はい、何を選んでいただけるのか、本当に楽しみです。あ、そうそう、全然話変わるんですけどね、こないだね、靖国神社の入り口のところにですね、入り口のところ、あのね、拝殿拝むところの左側のところに、いつも、生け花がいろんな流派さんが、献花で生けてあるんですけれども、それ見に行ったら、もう秋の花が生けてありましたよ。まあもう、林道とかはね、 ずいぶん前から出てるけれども、なんだろう、秋の草、パンパスとか、いわゆるふわふわ系、ススキとか、うん、そういうのがあったので、ああ、秋なんだなぁ、と思いました。というわけで、本日の宮永舞華道家への道は、相変わらず加点に向けて、頑張ってます。という回でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる、粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流賞雨会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。お盆も終わりますね、というか終わりましたね。そうそう、お盆の時期ってね、お花のお稽古ないことが多いんですよ。というのはお花屋さんが、まあ、お彼岸の時期とかもそうなんだけれども、いわゆる仏花っていうの、お供えのお花の取り扱いが本当に増えてしまって、で逆に普通のお花の、まあ、準備をしてる場合じゃないというか、特にあの生け花のお稽古だとお花屋さんがこう組み合わせを考えてくださったりしてお花を準備してくださる時もあるので、まあ、先生が決めてくださる時もあるし、というわけでですね、うん、それどころじゃない、忙しいんだみたいな感じで、お花屋さんにご迷惑なのでお花のお稽古ないことが多いんだそうです。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、まいまいつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それでは、まいまいつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流賞雨会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは